You are a very important person.
PIP Amazing Interview. Very important person. PIP とは、あなたはとっても大切な人。私にとってあなたはかけがえのない存在という意味です。こんばんは、清水智子です。PIP Amazing Interview。Amazing とは、びっくり、驚きの、不思議なという意味の言葉です。この番組では、そんなアメージングなゲストをお迎えして、毎週素敵なお話を伺います。VIP アメージングインタビュー。この番組は、日鮮ジュエリーショップコティ、VIP クラブ関西の提供でお送りします。今夜のゲスト、上田俊明さんです。こんばんは。
こんばんは。
さて、リスナーの皆さん、おしゃれなソックスで有名なチュチュアンナ、若い女性に人気なんですけれど、ところで上田さん、このチュチュアンナという名前はどうして付けられたんですか？
はい、チュチュというのはバレエのコスチュームのことです、うん、アンナは欧米の女性の名前です。日本名で言うと花子さん、うん、そのような可愛らしいイメージの商品を作りたいと、そのように思ってチュチュアンナという名前を付けました。
今のチュチュアンナのトレンド商品は何ですか？
はい、今のチュチュアンナのトレンド商品、うん、一番はスパッツなんですね。今女性は重ね着ファッションというのが、うんうん、まあ、流行っているわけなんですけども、はい、そういうのをスパッツを中心にしていろんな服装をこう私たちは売っております。特にもスパッツに力を入れておりまして、長さ、うん、あるいは色、はい、あるいはデザイン、形、そのようなことでいろんな商品をこう並べてお客さんに提案をしております、
ね、あのスカートの下にズボン履いてスパッツ履いてまた靴下履いてって今ああいった感じなんですよね。
はい、そうなんです、
そういったスパッツから、まあ、昔では言いますとレッグウォーマーやルーズソックスなんかも扱ってこられたチュチュアンナなんですが、はい、上田さんご自身は、はい、東京で大学時代を過ごされています、
そうです。
二十歳頃の上田さんはどんな生活を送られてたんですか？
はい、学生時代の私は昼は、ま、ほとんどのところ麻雀屋で、はい、麻雀をしておりまして、うん、でまたジャズ喫茶が好きでよくジャズを聴きに行きました。そして夜はよく友達と酒場で、人生やあるいはいろんなことを語り合った、まあ、そういう学生時代だったと思います。
なんかトレンディファッションとは全然関係ない学生時代を過ごされてたみたいなんですが、そうですね、ではですね、その当時のことをちょっと思い出していただきながら上田さんの思い出の曲ブルーシャトーブルーコメッツでお聴きください。
本当にこの曲を私大好き でこの曲を聴いてると青春時代を思い出して本当に、心がこうハイになってくるなと、そういうような感じです。
さて上田さんのこのブルーシャトー時代が過ぎて就職されます、スーパーの日マイカルですね。
はい、そうです。
こちらに就職されたんですけど、どんなことされてたんですか？うん、就職されて、
はい、天神橋筋商店街に面したところに店がありまして、はいはい、そこのところの靴下売り場に配属されました。うん、就職して最初の半年間は紳士靴下の担当ということですけれども、はい、ただ半年間黒とグレーと茶色のコント、この地味な靴下をただ整理するだけという。
それが半年あって、その後は靴下関係のお仕事、どういうことを？
その後しばらくして部門長ということで、はいはい、売り場の、まあ、責任者になってきました。またチェーン店でブロック長という京阪神の靴下売り場の担当をしておりました。
5年半経って独立されるわけですよね。はい、何がきっかけだったんでしょうか？
そうですね、仕入れをして商品を売っておったわけなんですけども、はい、いろんな方が出入りされました。うん、その出入りされている商人の姿を見てて、うん、私もこのような人になりたいな、はい、と思ったのが一つ、うん、でもう一つは商品を作っていくということに魅力を感じて、うん、そのような思いの中で退職をしていったわけです。
何人でスタートされたんですか？
最初3人でスタートしました。はい、私と妻と、そして、近くの近所のおばちゃんと、今から思い出しますと、その当時子供も一人二人と生まれまして、はい、そして子供はその商店の玄関のところに段ボールを置いて、はい、その段ボールの中で、生活をさせて親子で、親夫婦がそういう景色を見ながら、まあ、商品を整理したりいろんなことをやっておりました。
まあ、偉い生活なんですけど、でもここからですね、1億
3億5億というふうにこう売り上げが急に伸びられるんですけど、それは何かきっかけがあったんですか？
はい、それは友人が上田さん女性用の靴下はやりませんかと言われたんですね、うん、
はい、
婦人靴下というのは非常に指向性が強いので、うん、経営的に難しい、はい、危険な商品であると思って、うんうん、安定した紳士靴下をやってたんですね。それをやれとやらないかと言われたんですね。だけど断ったんですけども、はい、まあ、いきさつ上何かやっていこうという形になったんですね、うん、
はい、
でやったところ思いがいろいろ出てきまして、うん、いろんな商品を作り出したんです、
はい、あれやりたいこれやりたいと思ってこられて、はい、
リスのデザインであったり、
はい、
インディアンのデザインであったり、うんうん、アメリカの国旗であったり、はい、イギリスの国旗であったり、うん、まあ、いろいろ変わったデザインの靴下をいろいろ作ったんですね。
ワンポイントのついたやつですね。
いや、ワンポイントというより、まあ、全体に絵を描いたような靴下、
全体に絵を描いた靴下、
まあ、そういう靴下はあまりなかったんですけども、はい、それが面白いというので、まあ、全国から
問い合わせ
がありまして、それまで月賞50万だったのが、うん、いきなり年商1億というふうに変わっていったんです、うん、
これで一躍チュチュアンナ軌道になられるんですけれども、売り上げ5億円になって、ね、順風満帆なんですけれども、
会社の業績は、うん、順調に今言ってたかなと思うんです、
はい、
しかし、まあ、経営者というのか、まあ、そのトップとしてこうおる中では精神的には非常に苦しい時だったんですね、
うん、
従業員はその当時12、3人ぐらいの頃だったんですけども、はい、3人ぐらいの、まあ、組になって、まあ、退職するわけなんですね。
突然辞めてしまう、
はい
はい、
その人たちがよそで商品を作ってうちの方が安いですよというようなことで、まあ、販売に来るというふうなことが起こるわけなんですね、
うん、じゃあライバル会社を作られてしまうんですよ。それが3回もあられたということで。
そうです、
でこれはどうやって乗り越えられたんですか？
あるコンサルタント会社の方、はい、まあ、よくそのコンサルタント会社の先生の本を読んでたわけなんですが、うんうん、そこの先生が、はい、上田さん経営をやりませんかとこう言われたんですね。
もう経営はしてるけどって。
そうなんです、経営をしてるつもりなんですがというと、はい、上さんがやってるのはそれは経営じゃないですよと言われたんですね、
はい、
で経営とは何なんですかとこう聞いたところですね、うん、はい、やはり会社をもっと大きくしていく、
うん、
そして、利益を出すことにもっと思いを持っていくということは従業員が夢があるということなんですねと、
うん、
今の現状ですと、うん、私はもうその当時、うん、売上を5億あったんですけども、はい、それ以上大きくしないと決めてたんです。
なんでですか？
それは自分の能力の中で、まあ、このぐらいでないと倒産する可能性があると思ったんで、はい、もう大きくする勇気がなかった。
でもそうじゃないと、
はい、その先生に約6ヶ月かけて同じことを繰り返されて、
うん、
経営をしませんか、私のあなたの悩みが解決されますよと言われたんですね、
はい、
で6ヶ月かかった時にその箕浦先生に私は今から経営をやろうと思います、
うん、
会社をどんどん大きくして利益を追求して、うん、そしてもし倒産するようなことがあった時には社長である私は、うん、まあ、世間から厳しい試練があるかもわからないけれど、うん、従業員は実力をつけて、うん、また道が開かれていくだろうと、人のために働くそういう経営をやろうと、そういうふうに、まあ、思う時があったんです。
さあそこでですね、5億円だった売り上げは25億と一挙に5倍になるんですけれども、この頃ご家庭の方はいかがだったんでしょうか？
はい、私にとっては、まあ、家族が、まあ、おっていないようなもん、
うん、
私の頭の中はもう仕事 100%、
はい、
もう夢の中でも
働いてる
という、そういうスタイルだったんですね。そういう時に家内が飛び出してしまって
家出をされた。
あ、そうなんです。
3日ほどですか？
いやいや3年半ほど家出をしてしまったわけです。
それまた偉い奥さん飛び出してしまわれたんですけども、
はい、
結果としては戻ってきてくださって、
はい、
奥様がその出られてる3年の間に思うところはありましたか？は
い、そうですね、本当のビジネスというのは人の役に立つということなんですね、うん、
はい、
家族の役にも立っていないということは、
うん、
家族の役に立てないものが人の役に立つということができるのかなと、うん、そしてそれができる人が経営と本当の経営、人の役に立つ経営ができるという土台になるんかなというふうにその頃思い、そしてまあその思いが今続いてると。
奥様とそういうことがあってそこを乗り越えられての上田さんなんですがね、現在はさらに25億から3倍の75億の売り上げを上げておられますから、家族優先にしてもお仕事はとっても順調ということではないかと思います。では最後に上田さんの方からですね、これから事業を起こそうと考えておられる ビジョンを抱いておられる若い方に一言アドバイスいただけますか。
はい、聖書に幻のない民は滅びるという言葉がありますが、私はこの言葉が大好きなんですね、はい、この意味は幻というのは神様から与えられるビジョンという意味なんです、うん、本当に一人になって、神の前に静まるときに必ずビジョンが与えられる。その時に本当にその人の会社、その人の家族、あるいはその人の人生が開けていく、私はそのように思っております、
うん、ありがとうございました、この後上田さんからのラジオレターを読んでいただくんですけれど、上田さんが会社経営に行き詰まった時に明確なアドバイスで意識改革をしてくださった経営コンサルタントの箕浦先生のラジオレターを後から読んでいただきます。今日は上田さんどうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。
それではここで知的障害者デイサービスセンターを支える京都伏見ベテスタの店の提供でお送りするラジオレターのコーナーです。今日のゲスト上田俊明さんから経営コンサルタントの箕浦先生へのラジオレターです。代読は岩原真紀子さんです。
箕浦先生へ。船井総研の先生として来社されてから早いものでもう18年になります。当時4億円の売り上げだった我が社も今75億の売り上げとなりました。この成長の土台を作っていただいた先生に感謝のお手紙をさせていただきます。思い出しますと、その当時私は約7年の間に3回にわたって起こった従業員の退職と敵対ビジネスに悩んでいました。退職した社員が同業の会社を作って我が社に対抗してきたんです。なんでこんなことになるんや。その時の先生の指導は、社長であるあなたの考え方に問題がある。会社というものは従業員のためにあるんです。そして経営とは規模、中身を向上し続け、従業員に夢を与えることです。とご指導くださいました。その時の指導がそれ以後、我が社の経営の考え方の土台になっています。何事も考え方が大切だとつくづくわかりました。もしあの時先生にお会いしていなかったら、今頃我が社はどうなっていたのかと思います。父アンナがあるのは先生のご指導のおかげです。これからも先生の働きが多くの企業に生かされますようにお祈りしています。箕浦先生、どうぞいつまでもお元気で、本当にありがとうございました。